愛する天の父なる神様、感謝します。今日も素晴らしい天気を備えてくださり、またおとといと昨日奥多摩での素晴らしい交わりの時も与えてくださって感謝いたします。新年度に入り、それぞれの歩み、主がここまで守り導いてくださっていることを覚え感謝いたします。続けて私たちのうちに今試みの中にある方々、痛み悲しみの中にある方々、主あなたの助けがありますようによろしくお願いいたします。そして今から御言葉を聞いてまいります。主をどうかあなたが私たち一人一人の心を開きお語りください。お委ねし、期待し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回御言葉を取り継がせていただいたのは、先月末の受難週の礼拝においてイエス様が裁判にかけられる、そのような場面をご一緒に見てまいりました。その時ですね、近くにいたはずのペテロは何をしていたかというと、イエス様に背を向けて、そして沈黙を貫いていました。そして今日はその後、ペテロがイエス様のことを知らないと3度拒んだ、その箇所を見ていきます。ペテロといえばですね、皆さん真っ先にパッと思いつくのが今日の箇所かもしれないですね。イエス様のことを3度知らないと言って、そしてその後に鶏が鳴いたという、とても有名な話です。私も小さい頃から紙芝居で何度も何度もこの話を聞いてきました。エルサレム、イスラエルのエルサレムに行くとですね、こんな教会があるんです。鶏が鳴くって書いて鶏鳴教会という教会があります。ペテロがですね、イエス様を3度知らないと言っている、こう言っているようなですね、この像があったり、そして壁画があったり、その教会の屋根の十字架の上にはですね、わざわざ鶏の飾りがついているんですね。まさかペテロもですね、自分のした失敗が後の時代にこんな教会になってしまうとは思わなかったんじゃないでしょうか。今日見ていくペテロの失敗はですね、たまたま偶然パッと起きたものではありません。事前にですね、イエス様から告げられていたものでした。引用箇所の1、マルコの福音書の14章30節と31節、ここでまずはじめにイエス様がペテロにどのように告げられていたのか思い出して共にお読みしたいと思います。14章の30節と31節ご一緒にお読みしましょう。イエスは彼に言われた。鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言った。イエス様はペテロに、鶏が二度鳴く前に三度、あなたは私を知らないと言います。そのように言われました。そしてペテロはイエス様からこの言葉を聞いたとき、31節で力を込めてそんなことはないって言っているように、まさか自分がって思っていたでしょうね。しかし今日の箇所の出来事は、この時からわずか数時間後の出来事、それが現実となってしまいました。私たちは今日そんなペテロの失敗を見ていくわけですが、それはペテロだけの失敗ではありませんね。私たちもそこから受け取らなければいけないことがあります。アウトラインの一つ目挙げました。それは涙の向こうにということです。ペテロが流した涙、そこに私たちは注目してまいりましょう。そして二つ目、鶏は二度鳴く、二度鳴いたということです。イエス様は私たちが失敗から立ち直る道を用意してくださっている、そのことを確認してまいりましょう。前回はペテロが焚き火に当たりながらイエス様に対して無関心であり続けた、イエス様に背を向けて知らんぷりして火に当たり続けていた、そのことを見ていきました。 まあ、今日の箇所でもですね、ペテロは火に当たり続けているわけです。まあ、そのことによってですね、彼はまあピンチといいますか、大変な状況に陥ることになります。今日の初めの箇所、14章の66節と67節、ご一緒に2節続けてお読みしましょう。ペテロが下の中庭にいると、やってきた。ペテロが火に当たっているのを見かけると、それをじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはイエス様が捕まった時、初めは他の弟子たちと一緒に逃げ出してしまいました。しかしその後ペテロだけはイエス様の後についていくってついていきましたが、彼のいた場所はイエス様のすぐ近くではなかった。イエス様の隣ではなく、中庭という程よい距離の場所を彼は見つけたわけです。そこでイエス様に背を向けて温まり続けていた。遠からず近からず、この場所なら何の影響もないだろう、そういう場所を彼は見つけていたのでした。まあ、しかしですね、67節を見ると、きっとペテロが火に当たっていたからこそ、その火によってですね、その顔が照らし出されて、近くにいた召使いの女がですね、ペテロの顔をじっと見て、あれあなた、今そこで裁判を受けていたあのイエスと一緒にいましたよねって、そう言われたわけです。ペテロは突然の女の質問にですね、動揺したことでしょうね。えって、まさか自分を知ってる人がいたとは、こんな暗闇でまさか私に気づく人がいたとは。そしてペテロはとっさにどのように答えたでしょうか。続く68節69節ご一緒にお読みしましょう。ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない、理解できないと言って前庭の方に出て行った。すると鶏が鳴いた。召使いの女はペテロを見て、そばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。68節を見ると、ペテロは一度目問われた際に、何を言ってるのかちょっとわからないって、理解できないって、その女の言葉を否定したのでした。まあ、この女はそんな難しいことを聞いていたでしょうか。そんなことはないですね。この質問は何も難しくありません。あなたはイエスの仲間でしょ、そう言われただけです。しかしペテロはもうどうにかその場を切り抜けようとしてですね、そのようにはぐらかして、その場を離れていったのでした。そして一度目の時、鶏が鳴きました。そしてその後69節を見るとですね、ペテロの反応を見た召使いの女はそれで諦めることができませんでした。あ、そっかそっか、人違いだったか、そういうわけにはいかなかった。その女としては、何かこう質問をはぐらかされたのかのような、ごまかさないでほしい、そう思ってペテロについていってですね、いやいや、この人はやっぱりあの人たちの仲間だ。今度は周りの人たちにブワーッと言うわけですね。もうペテロとしては、いやいや、そんな言わないでくれ、やめてくれって、そういう感じだったでしょうか。この2回目の質問は1回目の質問と少し違いますね。2回目は、この人はあの人たちの仲間だ、あなたは十二弟子のうちの一人でしょ、そういうことを言われているわけです。さあ、ペテロの反応はどのような反応だったでしょうか。70節、ご一緒に70節をお読みしましょう。するとペテロは再び否定した。確かにあなたはあの人たちの仲間だ、マリア人だから。ペテロは再び否定しました。二度目ですね。あの者たちの仲間じゃないって、あんな人たち知らないってペテロは言いました。それは今の私たちに例えたらどうでしょうかね。あなた、福島第一聖書バプテスト教会に行ってますよね、あの人たちの仲間ですよね、兄弟姉妹ですよねって、 そう言われた時にですね、あ、いや知らない知らないって、あの教会行ったことないって、あの人知らない、初めて初めてって、そう否定したような感じでしょうか。ペテロはイエス様だけじゃないですね、イエス様に加えて兄弟姉妹との関わり、つながりも知らないって、その関係を、絆を断ち切ってしまったのです。そして3度目、そばに立っていた人たちが今度はこぞってですね、ペテロに言ったんですね。いやいや、あなたは確かにあの人たちの仲間だって。彼らがそう言っていた理由、それはあなたがガリラヤ人だからだって言っているんですね。マタイの福音書を見るとですね、今日と同じ箇所のところに、この時ペテロはですね、人々から言葉の訛でわかるって、訛でわかるって言われてしまいました。ペテロの話し方にはガリラヤ地方の訛があったんですね。私たち家族はこの前休みをいただいた時、少し遠くに旅行に行ってきました。そしてその時ですね、旅行先で初めて会った方と話していた時に、いや福島から来たんですよっていう話をしたら、その方が言ったんですね、へえ、福島ってなまってないんですねって言われて、ちょっと私は複雑というか、まあ複雑な気持ちになるのもなんか申し訳ないですけれども、まあ、そのやはり遠く離れるとですね、東北っていう人に住んでる人たちは、東北人はなまっているっていうふうにも考えられてるんだなって思ったわけですね。まあ、きっとそれは私たちも同じように、まあ、関西の方々もですね、みんな関西弁を喋ってるってきっと私たち思ってるかもしれませんけれども、ガリラヤ人はガリラヤ地方のなまりがあった。そしてペテロはふと言われた時にですね、ポロッとなのか、言い訳するためなのか、ガリラヤ地方の訛りが出てしまった。そしてあのイエスと同じガリラヤから来たのだ、言われてしまった。3度目に言われたペテロはどのように答えたのでしょうか。最後の71節と72節続けてお読みしましょう。71節と72節。するとペテロは、嘘なら私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと、イエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。71節を見ると、もうペテロは必死ですね。これが嘘なら呪われてもいいって、すごいこと言ってますね。それを言うほどにイエス様との関係、これまでのことがまるで嘘のようにその関係を断ち切ったんです。そしてペテロが3度目にイエス様を知らないと言ったそのすぐあと、72節を見ると、するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。その鳴き声を聞いたとき、ペテロははっと気づいたわけですね。イエス様が話されていたあの言葉、そのことがまさに今自分に起こったのだ。その言葉を思い出してペテロはその場に泣き崩れました。もう大の大人がですね、大声を出してその場で泣き崩れたんです。周りの人たちは何が起こっているかわからなかったかもしれません。彼は自分のしてしまったことの大きさ、自分の罪深さをこの時になって初めて理解できたんです。私たちはこのペテロのように自分の罪と向き合って、自分の罪を嘆いて泣き崩れるほどに自分の罪を悔いたこと、涙を流したことがあるでしょうか。この涙はですね、私たちが流してきた試練とか痛み苦しみ、そのようなものによる涙ではありません。自分の罪をただただ悔いる涙です。どうでしょうか。私たちは時にあまりに自分の罪に無頓着なことがあるのではないでしょうか。それにもかかわらずですね、他の人の罪には人一倍敏感なんです。最近ニュースでよく流れているのはですね、やはり大谷選手の通訳の方の ニュースとか、また他のニュースとかで飛び込んでくるニュースを私たちが見てですね、いや、なんていう罪をこの人は犯したんだって、とんでもないなって、私だったら絶対そんなことはしないって、私たちがそういうふうに見ているときにですね、気づかずに私たちは知らないうちに自分の罪を忘れているんです。他の人の罪ばかりに目がいっている、そのようなことがないでしょうか。でも私たちがまず知るべきは自分のうちにある罪深さです。自分がこれまであのペテロのように、いや、もうペテロ以上にですね、三度だけではない、何度も何度もイエス様のことを知らない、拒み続けてきた、その罪を私たちが自覚しなければならない。その罪に本当に泣き崩れるほどに悔いなければいけないのです。私のこれまでの歩みを振り返った時にもですね、もう数えきれない、いくつもそのようなことがあります。学生時代とかですね、職場においてもですね、何度周りの人たちにイエス様のことを知ってるって言えなかった、言わなかった、そのことがあっただろうかと思います。特にですね、思春期の中学生とか高校生の時はですね、日曜日教会に行っているっていう、そのことすらもう言いたくなかったんですね。え、日曜日教会行ってんのって、うわやばいって、そう言われるのが嫌だった、なんか恥ずかしいって思ってしまったんです。だからですね、友人から日曜日何してるのって聞かれた時も、教会に行ってるって素直に言えなかった、ちょっと出かけてるとかですね、素直に言うことができなかった。イエス様を知らないって何度も何度も何度も拒み続けていたんです。本当にその一つ一つを思うたび、胸が痛みます。どうでしょう、私たちが自分の胸にそれぞれ手を当てて今考えてみるならば、思い巡らしてみるならば、自分のうちにも、ああイエス様を知ってるってあの時言えなかった、あなたクリスチャンでしょ、教会行ってるんでしょ、そう言われた時そう答えることができなかった自分の弱さが思い出されるのではないでしょうか。私たちはそんな自分の罪に今日まっすぐに向き合う必要があります。聖書の中にはですね、自分の罪とまっすぐに向き合ったそんな信仰者たちの姿が記されています。一人はダビデですね。ダビデはイスラエルの王でありながらも、他の人の妻を奪ってですね、そして自分の妻にした、そんな罪を犯しました。そのダビデはですね、詩篇の51篇においてこのように自分の罪と向き合っていました。引用箇所の ② として挙げました。詩篇51篇1節から3節まで、ダビデがどのように自分の罪と向き合っていたのか、3節続けてご一緒にお読みしましょう。神よ、私を憐れんでください。拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって、私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。今の3節の中で私って何度出てきたでしょうか。私の背き、私の咎、私の罪、それは全部私のものですってダビデは告白しているんです。そしてそれらの罪は私の目の前にあるんです。ダビデは自分の罪と確かにまっすぐに向き合い続けました。また新約聖書に出てくるパウロという人もそうです。パウロはローマ人への手紙の中でこのように言っていますね。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っている、それは私の中にある罪がそうさせているのだ、自分は本当に惨めな人間だ、そのようにパウロは自分の罪と真剣に向き合って葛藤して戦っていました。 また私たちが信仰の先輩方を思うときにですね、明先生がよくお話しされるこの教会の初期を築かれた半貝姉妹、その姉妹がですね記された証、試練こそ恵みという証がありますけれども、その証の中ではですね、半貝姉妹が自分の罪とどのように向き合われたか書かれています。それはですね、姉妹が初めて伝道集会に参加された時のその夜のことだったそうです。伝道集会で聞いた罪という言葉が頭から離れなかった。そして姉妹の証にはこのように記されていました。その晩2時頃まで布団の中で小さい白い紙の表裏に小さい時からの罪を書きました。誰も見ていないからといってした罪、人もやっているからといってした罪、もし今その時の人が出てきたら恥ずかしいと思うような罪の一つ一ついっぱい書き出されます。私は罪に迫られ、少しも眠ることなく一夜を過ごしました。このように記されていました。まっすぐに自分の罪と向き合った姿だと思います。きっと姉妹は布団の中で涙ながらに罪を書き出していたのではないかと考えられます。大切なことは自分の罪とそこまで真剣になって私たちが向き合っているかということです。逃げないことです。自分のうちにある罪を知って涙を流して悔い改めることが必要なんです。今日私たちがこのペテロの姿から知るべきこと、アウトラインの一つ目に挙げていました、それは涙の向こうにということです。私たちは今日見たペテロのように自分の罪と向き合って涙を流す必要がある、悔いる必要がある。そしてその涙を流した時、その涙の向こうで待っている方がおられます。涙を流したからこそ出会える方がいます。そこであなたを待っているのは、あなたを愛してやまないイエス様です。ペテロが今日の箇所で三度イエス様を知らないと拒んだ後、イエス様は遠く離れたところにいたのではなく、イエス様の眼差しはペテロを確かに捉えていました。引用箇所3のルカの22章の61節、ルカの福音書のこのところの記述を見るとこのように記されています。ご一緒にお読みしましょう。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前に言われた主の言葉を思い出した。イエス様の瞳にはペテロが確かに映っていました。今日初めに共に賛美を捧げました賛美歌243番、ああ主の瞳、2節入れていただきましたけれども、2節にはこのようにありました。ああ主の瞳、眼差しよ、見たび我が主を否みたる、弱きペテロを顧みて、許すは足れぞ主ならずや。この時のイエス様の瞳、眼差し、ペテロが目が合った時、イエス様の眼差しはどのような眼差しだったでしょうか。ああペテロって、お前は何をやってるんだ、3年間一緒にいたのにもうお前にはがっかりって、残念な悲しい、そんな悲しみにあふれた眼差しだったでしょうか。いや、それとも怒りに燃えた眼差しだったでしょうか。もしそれらの眼差しであれば、ペテロは自分の罪を、ああ私は罪人だって思ったとしても、感じたとしても泣き崩れるということはなかったでしょう。この時のイエス様の瞳、それはあなたをそれでも愛している、そんな愛にあふれた眼差しだったからこそ、ペテロはその場に泣き崩れてしまった。その愛に応えることができなかった。その自分の罪を悔いたのではないでしょうか。ペテロよ、 たとえあなたが私のことを知らないと言っても、あなたは私を愛している、あなたのために今から十字架に向かうのだ、そんな愛の眼差しがペテロに、そして今日私たちにも向けられています。では私たちはどのようにして自分の罪を悔い改めることができるんでしょうか。神様の前でそれを告白することができるんでしょうか。頑張ってですね、泣こう泣こうって思っても、なかなか自分の力では難しい。神様の時があります。今日見たペテロはどんな時に自分の罪深さを知ったでしょうか。どんな時に彼は泣き崩れたでしょうか。罪の現実を知ったでしょうか。それは鶏が泣いた時でした。今日のアウトラインの2つ目には、鶏は2度泣いたということを書きました。鶏というのは皆さん別名があるそうですね。別名、それは時告げ鳥、時を告げる鳥って漢字で書くそうです。時を告げる動物として鶏は知られている。その鶏がペテロに今こそ悔い改める時だって、その時を告げました。まあ、だからといってですね、この鶏が特別賢かったからペテロのことをじっと見ていてですね、 1,2,3 って今だ泣くぞって泣いたわけではありませんね。イエス様はこの鶏を用いたんです。ペテロに悔い改めの時をイエス様が与えてくださったんです。そしてイエス様は今日私たちにもその時を与えてくださいます。私たちはただその時を求めてまいりましょう。私たちが自分の胸に手を当てて罪を思い巡らす時、その時を求める時、もうすでにですね、私たちの心にその悔い改めの時を告げる、その声が聞こえているのではないでしょうか。もし私たちがその悔い改めの時を求めないならば、鶏が何回泣いても気にならないように、もうイエス様のことを知らない知らないって罪の中を歩み続けてしまうことでしょう。そして今日の箇所において鶏は二度泣いていました。鶏が二度泣いたって記しているのは四つの福音書の中で、このマルコだけがそのように記しています。一度目はいつだったでしょうか。一度目はまだ真夜中の時、罪の最中にいたペテロが、ペテロに対して鶏が泣きました。それはまるで罪という暗闇の中にいるものを起こすような鶏の声でした。そして二度目に泣いた時、それは夜明けの時、ペテロに悔い改めの時を鶏が告げました。二度目の泣き声は、罪という暗闇が終わること、朝の光、希望を告げる、そんな声が聞こえてきました。ペテロはこの二度目の泣き声を聞いて、確かに泣き崩れました。しかし彼はそこで終わりませんでした。イエス様の弟子を辞めなかったんです。彼はイエス様がかつておっしゃっていたこの言葉を覚えていた。立ち直ったら兄弟姉妹を励ましなさい、その言葉を覚えていて、彼は立ち直ってイエス様こそ主である述べ伝えるものになっていきました。ペテロはこの後立ち直って復活のイエス様と出会いました。そして聖霊によって変えられて、使徒の働きにおいてはですね、本当にたくさんの人々に福音を伝えていきました。ペテロの変えられた姿がそこに記されています。今日見たペテロの姿とは全く違う姿が使徒の働きから見ることができます。使徒の働きの10章17節から21節まで引用箇所の ④ として挙げました。使徒の働きの10章17節から21節まで、少し長いですので17節からまずは20節までをですね、私の方でお読みいたします。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうかと と一人で思い惑っていると、なんとコルネリウスから使わされた人たちがシモンの家を探し当てて、その門口に立ち、声をかけて、ペテロと呼ばれているシモンはここに泊まっていますか？と尋ねていた。ペテロは幻について思い巡らしていたが、御霊が彼に言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りていき、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。私が彼らを使わしたのです。少しどういう場面か説明しますと、この17節より前のところではですね、ペテロは神様から幻を与えられました。じゃあどんな幻かと言いますと、同胞のユダヤ人だけではなくて、異邦人、他の国の人たちにも救いがもたらされたのだって、それが分かる幻が記されていました。そしてそんな幻の後にですね、ローマの百人隊長、隊長であったコルネリウスから使わされた人たちがペテロのもとにやってきた、そんな場面ですね。ペテロはこの時までもですね、留置場に入れられたりですね、鞭で打たれたりですね、福音を伝えたことによって、また同労者であったステパノという人物は殉教することになりました。そのように信仰者たちが苦しみにあっている時です。そんな時にローマの兵隊たちが自分のもとにやってくるっていうんです。かつてのペテロであればどうだったでしょうか。自分の身が危ないって、ローマの兵隊たちが自分のもとにやってきた、隠れないと、どういう言い訳しようか、前のペテロだったら考えたかもしれません。しかしこの時のペテロは彼らに対し次のように答えました。21節、ご一緒にお読みしましょう。そこでペテロはその人たちのところに降りて行って言った。あなた方が探しているのはこの私です。どんな御用でおいでになったのですか。ペテロは変えられました。あなた方が探しているのはこの私ですって、イエス・キリストに従っているのはこの私だって、彼はそう自分から名乗り出たんです。彼はもう逃げも隠れもしない、復活の主イエスと出会って聖霊によって彼は変えられました。ペテロが変えられたように、イエス様はあなたの罪を何度でも許し、何度でも立ち上がらせ、回復させてくださいます。先ほど紹介しましたハンガイ姉妹の証にはですね、このような続きがありました。夜中中ですね、罪を書いていた姉妹のその続き、このようにありました。私は罪に迫られ、少しも眠らずに一夜を過ごしました。しかし牧師がその罪を取り除く方こそキリストなのですと言っていた言葉が心に残っていました。今日から努力して罪を犯さないようにしたとしても、今まで犯した罪をどうして消すことができるだろう。私の心は不安でいっぱいでした。しかし牧師のキリストこそ罪を取り除く方という言葉を信じ、私もキリストを信じたいと朝には思うようになっていきました。そのようにして姉妹は信仰に導かれていったという証でした。ペテロに対して鶏が二度目に鳴いたとき、それは朝を告げる鶏の声でした。私たちが自分の罪とそのようにまっすぐに向き合うならば、必ず二度目の鶏が鳴きます。希望があります。復活がある、回復がある。私たちはそのことを覚えてまいりましょう。今日のメッセージのタイトルは何度でもというタイトルをつけました。ペテロは今日3度イエス様を知らないと拒みました。私たちは何度これまでイエス様を拒んできたでしょうか。そして私たちが今日このメッセージのタイトルをどのように見るか、どのような意味をこのところに見出すでしょうか。神様は私たちを何度でも許してくださるんでしょうって、何度でも許してくださるなら大丈夫だって、そこに甘えというものを見出して罪の中にとどまり続けるでしょうか。それともこんな自分をも愛してくださるんですか、 あの時もこの時も何度でも許してくださるんですかって、その愛なるお方に真の喜びと感謝を私たちは見出していくでしょうか。それぞれの応答を神様にお返ししましょう。黙祷の時を持ってまいりましょう。ピアノの弾いていただきます御言葉を思い巡らしつつ、それぞれの応答を主の前にお返ししてまいりましょう。今日はペテロがイエス様のことを知らないと三度言った、その場面をご一緒に見てまいりました。ペテロはこれまで三年間共に過ごしたイエス様を、従ってきたイエス様のことを知らないと、あの者とは関係ないと、呪われてもよいと、それほどまでにイエス様との関係を断ち切ろうとしました。そしてペテロはその三度の失敗のあと泣き崩れました。自分の罪とまっすぐに向き合い、自分の罪という大きな罪の現実と向き合い、彼は泣き崩れました。いかがでしょうか。今私たちが今日のペテロの姿を見たとき、私たちもペテロと同じ、いや私たちは何度も何度も、一度や二度や三度だけではない、あの時あの人にイエス様を知ってるって言えなかった、教会に行ってるって言うことができなかった、知らないと拒んでしまった、そのようなことが私たちの心にあの時もこの時も何度も何度も思い出されるのではないでしょうか。私たちがイエス様を拒んでしまった時、その奥にあった気持ちは何でしょうか。自分を守ろうとする気持ち、恥ずかしい気持ち、恐れる気持ち、どう見られるか不安な気持ち、さまざまな私たちの罪がそのようにさせました。ペテロが自分の罪に泣き崩れたように、今私たちも自分の罪を目の前にして、私たちのその罪は私の目の前にありますと告白し、自分の罪に涙し、悔い改めてまいりましょう。私たちが自分の罪に涙するときに、本当に自分の罪の大きさ深さ、それを知ったときに、涙したときに、その向こうで出会える方がいます。私たちがあの時イエス様を知らないと言った時、イエス様の眼差しは確かにあなたを捉えていました。イエス様はあなたを見つめていました。それは失望の眼差しではない、怒りの眼差しでもない、あなたを愛して愛してやまないイエス様の眼差しが、イエス様を拒み続けるあなたを捉えていました。 今私たちは涙の向こうにその愛を持って私たちを見つめているイエス様と出会います。そのイエス様の眼差しに包まれていきましょう。そのイエス様の愛によって何度でも立ち直って立ち上がって回復されていきましょう。神様は私たちその時その時に必ず悔い改めの時を与えてくださいます。私たちが罪に溺れている時、一度目に鶏を鳴かせ、また私たちが悔い改めるべき時、二度目の鶏を鳴かせてくださる。私たちがどうかその罪の迫りに、その声に心の耳を澄ますことができるように、そこから立ち直って立ち上がって朝の光を希望を見ることができるように、何度でも立ち上がらせてくださる主イエス様に感謝してまいりましょう。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、主よ、今日ペテロの姿から三度あなたを知らないと言ったその姿を見てまいりました。主よ、私たちもそうです。三度だけではありません。これまで数多くあなたを知らないと言ってきた、拒んできた、黙り続けてきた、その罪をお許しください。そして主よ、このような私たちをもあなたが愛の瞳を持って迎えてくださることを感謝いたします。あなたの愛の眼差しによって私たちは何度でも立ち直ることができます。変えられていくことができることを感謝いたします。これからも主よ、私たちを導いてくださって、私たちが罪のうちにあるときにその声を聞かせてください。何度でも立ち上がらせてください。あなたの救いの大きな御業に感謝いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。